しようか。
おお、
良いですね。
石井は熱文字聞いてくれてんだね。
めちゃめちゃ聞いてます。最近本当特にあの YouTube で上がってるやつとかチャンネル登録して
全身体操
第1回な1回な
聞いてなかったやつとか聞いて、最近のも聞くんですけど、
なんか最近印象深かったやつとかある？
あのちょっと前のアシトミさんの、ボーカロイドわからない件は聞いてなんか結構思うところありって感じではありました。まあなんか本当に、最近本当アニメとかも思うんですけど、やっぱアニメとかそうオタクコンテンツってもうオタクだけのもんじゃなくなってきてるなっていうのがすごいあって、それはやっぱ配信動画配信サービスとかやっぱネットが普及してるからだなっていうのをすごい思うんですよね。深夜アニメって深夜だったからなんかそのオタク層がみんな夜見てたりとかありましたけど、そうそう、でももう今誰でも見れるわけじゃないですか。わざわざ深夜だからみんなこれ深夜アニメなのっていう認識なく配信サービスとかでアニメを見てるから、だからなんか昔って本当オタクオタクじゃないが結構激しはっきり分かれてたイメージはあったんですけど、もう最近全然ひよたじゃない人がめちゃくちゃアニメ見てたり、じゃあそのひよたの基準ってじゃあ何なのかみたいな感じになっちゃうんですけど、でももう全然アニメっていうのがオタクじゃなさそうな人にまで浸透してる感じがあって、それと一緒でもうボーカロイドめちゃくちゃ若者に人気あるっていう。
そうなの、
本当僕もそうらしいって情報しか知らない。
もともとの発端はアストミー先生が事務所でそのアニメ好きだって言ってたら、マネージャーさんからアニメ好きならボカロも分かるよねって言われたっていうところから、
で確かに、
あの自分としては詳しくないけども、なんかやっぱりボーカロイドってそのオタクの人が詳しいやつっていう印象があるので、
そうだよ、ね、
なんか僕も詳しくないですとも言いづらいっていうのがすごい悩みで、
そのどの辺のことを求められてるのかわかんない。いや、それは初音ミク知ってるし、鏡音凛恋知ってるし、
そうなん
です。けど、じゃあ最新のバズってるボカロ P 誰ですかとか言われると、
もう全く
っていう感じだよね。
その辺がもう勉強不足すぎて、でも今の石井氏の話を聞くと、どうやらもう知らないとは済まされないレベルらしい。
な感じだね。まあ一応リスナーさんからの返答としては、まあ。通称プロセカ、プロジェクト世界、まあ、これをやればなんとなく今のボカロをなんとなくわかるんじゃないかっていうお返事だったんですけど、石井氏が実感するそのボカロ流行ってんなみたいなのってどういう時なんだろう。
なんかそのボカロっていう括りではもう多分ないんですよね、その若者に流行ってるのは。なんかもう楽曲としていいから評価されてるっていう感じで、ボーカロイドだからとかっていうのがもうなくなってきてる気はしてて、で今本当に全然ギャルの子とかがカラオケ TikTok とかでボーカロイドの曲をめちゃくちゃこうなんか歌ったり踊ったりとかしてますけど、誰が作ったとか、まあ、ぶっちゃけどうでもいいような感じはしてて、でそれが初音ミクであるとか鏡音凛であるみたいなことももう全く問題になってないんですよね。
TikTok で歌って
踊ったり音源がなんか使えるんですよ多分、私もあんま分かんないですけど、そで
曲のサビ部分だけとか、
そうですね、昔バズってたボカロとかがまた流行りだしてとか、でそれになんかいやお前元ネタ死んねえだろみたいなオタクが怒ってたりとか
そこなんですよ、そこのオタクのケツの穴の小ささ。
だから
元ネタ知ってるかどうかってでも、もうもはやそんなに大事なことじゃないの
かもしれない。いやそうなんですよね、なんかもう多分今の若い子っていうか、まあ、女の子たちとかなんですけど、まあ、もうやっぱ乗れるからこれいい曲だよねとか、これあのみんなで盛り上がれるからいいよねとか、可愛いからいいよねみたいな風に、なんかもう物として結構評価されて る感じがあって、だからボカロだからオタクっぽいとかなんか気持ち悪いみたいなのがもう今全くない気はしてます。
偏見とかもない。
はい、ないですね。もう今だってカラオケ行くとやっぱ若い世代に歌われてる曲のランキングとか見るともうボカロ P ですそうなんですね、感じになってますね、本当に。
アーティスト名がなんとか P の曲ばっかり。
これどういうことなんだろうみたいなことでもないんだ
ろう。そうですね、でも本当に今若い子に流行ってるのは昔ボカロ P としてやった人がまた名前変えてやったりとか。でもやっぱ YouTube の力って本当大きいんだなっていうのを最近思ってきて、YouTuber たちが歌ってみた出してたりとか、その若い子がこう進行してるインフルエンサーの人たちが踊ってみたやったり歌ってみたやったりで、あの人が歌ってたから聴いてみる好きになった、じゃあ原曲はもう別にどうっていうことはないからこの曲がいいよねで評価されてるみたいな風に感じます、私は。
なるほど、
はい、
確かにそうか。今だってそのいわゆる今 CD 買って音楽を聴くって文化が結構もう
確かに
全然仕掛けてるところに、
だって
今あの
そうだわ、
歌番組とかでアーティストの人を紹介するときもその売り上げ何万枚を達成したとか言わないですもんね。 YouTube で何回再生されたって なんとかヒットっていう言い方、別の言い方するんですよ。なんか
そうなんだ。
結構それでもネットの力がめちゃくちゃ強いので、それにまあボーカロイドが乗ってもおかしくないわけで、うん、ってことなのかなっていう。
で肌感覚としてはその石井氏はでもボカロ原曲を追ったりしてる。
本当に中高半ばくらいまではめちゃくちゃ私ボカロ好きで、うん、ニコニコ動画だったんですけど、ニコニコ動画にボーカロイドランキング、ボーカロイド専用のページ
あった
んです
よ
ね、はい、で毎週毎週ランキングが
トップ10やってた。
そう、これ月間と、うん、あの今週の人気と、うん、今日1日だけのみたいなランキングがあって、それを全部聞いてたんですよその時は。だから僕は昔のはめっちゃ詳しいんですけど、うん、もうそこからパターっとなく私は見てなくて、でも最近また、これまた流行ってんのとか
はあります、ね。ああ、そうなんだ。
あ、そう、数期として。
そうですね。
あ、じゃあ最新のものってわけでもないんだ。
ではない場合もかなりありますね。まあ、それはボカロに限らずなんですけど、昔のアニソンだったりとか、本当今、あの、まあ、ちょっと前かもしれないですけど、TikTok とかで流行ってたのは、あの、アンハピっていうアニメあったじゃないですか。のキャラクターソング。がバカバズってたんですよ、TikTok で。で、アンハピっていう作品自体そんな万人に受けてたイメージもないんですけど、そこの音源が一回若者の間でバズって、みんな何の曲かも知らずに可愛いからバズってるみたいな状態になってて、オタク切れたりしてたんですけど、
アンハピ見たことないくせに
誰が歌ってるのか知ってんのかよみたいな。
なるほどね。
とかあって、だからなんかそういうの結構感じますね。私とか本当あのカゲロウプロジェクト、
あ、カゲロウプロジェク
トね、もう超ド世代なんですけど、いやあの頃は、ま
さにですね、ど真ん中ですね。
今思い返したあれですけど、本当キッズだったなと思うんですけど、
いやそう悪口として言われてたけど、
いやそうなんですよ。でも私もう直撃すぎて、いやすごかったですね。
青春だったんだね。
いやマジそうです、マジそうなんです。
好きなボーカロイドってどんなのだったとか、好きな P とかいっぱいあるか。
いや私は本当にその結構これ言うの恥ずかしいんですけど、カゲロウプロジェクトはマジで、うん、バイブルとして、ね、うん、結構ハマってて、うん、ジンさん自然の敵 P、うん、はい、すごい好きで。
俺だってカゲロウプロジェクトが一番最初にアニメ化する時の、うん、あれっていう東京国際アニメフェアだったかな、司会やったもん。
お
で、ジンさんと自然の敵 P が壇上に上がって喋ってくれて、
はい、シャフトがね、まあ、アニメはちょっと、もうちょっとやり終わったの
かな、ね、ハードルが上がってたかも、ちょっと
ハードルは確かに上がってた、
ね、まあ、でも、その当時はなんか楽曲がこう単発に出て、そこからものがあの世界線がこう交差していく感じのこが面白かったんで、それやっぱ物語にするのは結構、
そう、曲が原作になってるっていう。
そうですね、物語調の楽曲が結構昔は悪の娘だったりとかいろいろ流行ってたので、でもその時はマジでボカロキモいムーブはありました。
あった。
ありましたね、正直中学生ぐらいの時は。 あ、ボカロ弾いてるらしいよみたいなとか、割と私の時はありましたね。ちょっと言いづらい、
そっか、うん、
好きな子だけでちょっと言って、はい、あの新曲聴いたみたいな、いいよねみたいな。
で今その原曲知らないけど聴、うん、いてる人たちっていうのは、ボーカロイドのボーカルで聴いてるの、それとも別の人が歌ってるボーカルで聴いてるの、
どうなんですかね。
いや、その単純にボーカロイドの歌声についてどう思ってるのかなと思って、使ってる子たちは、
私の体感としてはもうそこじゃない気はします。楽曲としていいからとか、もうなんかもう多様性の時代すぎて結構そういうの受け入れられてる気はします。そこに嫌悪感とかは多分ない気しますね。
もう原曲一択だろうとか、うん、もう誰々のカバーがいいんだよとか、そういう話
でもない、
でもない、ね、
誰が歌ってるかとかも関係ない、うん、
そんな感じは私はしちゃいますけど、まあその好きなインフルエンサーがカバーしてたとかは入り口としては全然あり、
それこそプロセカもだってあの原曲バージョンとそのキャラクターが歌ってるバージョンで2バージョン収録されてたりとか、
確かに
するらしくて、
え、じゃあ今バズりそうなアニソンとかキャラソンあるかな。
周期、さっきの話聞くかぎりなんか10年周期ぐらいでなんかありそうですよね。
いやもう恋愛サーキュレーションとかバズってたんですよ、 TikTok で、マジで
今更。
え、そう、だ今更なんですよ、オタク側からすると。
あーなるほど、そういうことか。
でもやっぱりあの、まあ、ギャルたちは可愛い振り付け考えて、
一回りぐらい長いですよ。
そうだね、
恋愛サーキュレーションって
言ったら花沢かな。え、じゃあ堀江由衣の時代も来るかもしれない。
いやいや、ありえますか。
バニラソルト来る
の。いや来ると思いますよ。本当に有名な子があの振り付け考えて使ったりとかしたら、マジ
マジでリアルにスクランブルとかバズらないですか。
そうだよね。
そしたらミスモノクローム復活だって。やってたって。そういうことだ。
ミスモノクロームか。
モノクロームもね、もう結構8年9年ぐらい前。
そんな前
の名前だよね。
最近だと思ってた。
まあ本当に気に入った人がどっから入ったかっていうのがもういっぱいあるんで、
う
ん、元がどれだっていうのはたどれないみたいなのがあるんだよ ね、
はいはい、
全体的に体系的に見ると流れっていうのはありましたけど、うん、どれがどれってなるともうみんな個人個人違うんで、どれとはいい。
逆にじゃあ夢があるじゃん、
うん
う
ん、
どんな曲もバズる可能性
がある
んで、そこなんですよ。
今有線でめちゃくちゃ流れてるアイドルの曲があるんですけど、その曲リリースされたのは6年前らしいみたいな、
最近して、
それがなんかネットを通じて、まあ、多分 TikTok なのか、中国の方のネットなのかで流行ったかなんかでリバイバルヒットっていういわゆる、そういう形があるんですけど、それこそだってマツケンサンバだって、
そっか、
あの東京オリンピックの頃急にいろんな曲で、
そうだね、細川文江の好き好き数の時代がまた来
るもしくは
あれめっちゃ TikTok 向きだと思う。
もしくは西村智美のキャキャキャのキャ
出た出た出た、そうよ。昔のそういうね、
そう、ああいう系な
アイドルの黒歴史的な
そう、多分その辺なんだよ、
あるかもしんないよね。
いやマジ
でありえますよね、
全然ありえます、ありえます。
そんな石井氏が今ハマってる P とかいる。
怪力ベア、
怪力ベアうん、それいつも何で見てる。 YouTube
ですね、
うん、どうやって探してる。それは
やっぱりなんかその、まあ、私今ハマってる V のグループとかあるんですけどね、うん、楽曲提供してたり、
うん、
とかそういうところがもう今入り口なんじゃないですか。 あとはやっぱり YouTuber の方が 歌ってみた、出したりしてるので、そこかな。
だ音楽って聴くものじゃなくても見るものだよね。
確かに、
多分そうなってるか、完全
にニコ動時代からそんな感じになってきてたもんね。
だもう80年代に MTV っていうのが出てきて、そのもう
80年代の話してる、
ね、映像と一体化なんだって、これいいのかなっていう声あったんだよ、
やっぱ。あ、やっぱそうなんだ。
そういや、だからラジオで売れてた人たちってみんなラジオ聴こうよ、もっと音楽を聴こうよ、見た目じゃないだろって、うん、見た目がいいから売れていく、売っていくっていう空気もできるんだよ、やっぱり、
うん、
でこれはどうなのかって言ってる人たちもいるんだけど、世の数勢でもう勝てないわけ、うん、でみんなビデオを作る、うん、で反骨精神のある人は俺たちビデオ絶対作るんだよ、うん、っていう人たちと分かれるわけ、でもその人たちも売れていけば作らないわけにはいかないんだよ、うん、っていう風になっていくと、それが80年代90年代頭ぐらい。
でも今同じことが起きてる、
同じことがもう起きてる、もう完全に見るもの、
国井さんはどっちが良かったんですか当時は。
いや俺はもうどっちもだよ、どっちからもだったから、
あってもいいしなくてもいい、
うん、いやもうそれでも好きにファンになると CD とかレコードを買ってアーティストのその人の曲だけを40分50分聴くっていうことだった、うんうん、今ってそれもないでしょ、うん、50分間なんて、うんうん、でもやっぱりそれ好きになると映像が見たいってことになるんだよね、うん、ライブビデオ出してください、ビデオっていう、うん、あのガジェットが出たんだからと思うけど、うん、当時はまだよっぽど売れてないとライブビデオなんか入れられないんでっていうところがあったけど、うん、だからみんなライブビデオは競うように買ってた。
へー、そうなんだ。
もうでもなんかやっぱり私は全然そっち側じゃないですけど、その聞きたいとかよりかはこう客観的に見てる感じはみんなで一緒にカラオケで歌いたいとか、うん、一緒に盛り上がりたいからその曲が好きみたいなことが結構ある気がします。なるほど、みんなで共有して
それが流行ってるんです、
う
ん、
それってでもさ、クラブで聞く DTM と何が違うの？まあでも同じ感じかな、みんなで上がれるっていう。
そう、多分そうだと思いますよ。はあ、
今高田そこまで言ってるのすげえ。
スマホだったらもう YouTube なんていつでも見れますもん。
そうだよな、
90年だから入って CD シングルっていうのが出てくるわけ。
90年代の話だ
よ、ね、今それも聞いてるとだからシングルになるわけで、それって何なのかっていうと、俺も見てびっくりした。海外のアーティストアルバムの世代の人だから、うん、買って見てみるとカラオケが入ってる。
入ってた、
2つ目だよ、はい、最初意味が分かんないわけ。なんだこれ、
A 面 B 面と A 面 B 面の A インストルメント、
はい、インストで、それも編曲してあるわけじゃないんだよ、うん、意味が分かんない、ボーカルが入ってないって。しばらくしてサラリーマンやると分かるわけ。あ、付き合えて歌わなきゃいけねえんだってなると練習してんやからってなると、それのためだ、入って
なるほどなるほど
っていうこともあったか ら, だからそれが
リアルタイムで学んできた世代
な
ん
ですね。アーティストがどうのこうのでプッシュされてるっていうのはどうのこうのっていうよりも、それがもうみんな同時即発的にその受け手がブワーッとこれいいよっていうのを出して誰かがハマるとそっからブワッと広がっていくっていうことだ。
確かにアジアの重心とかみんな歌ってたもんね、なんかパフィーのやつとかね、
あ、歌いたいからだから CD レンタルが大儲けしてた頃だよね、うん、CD シングルも見てるとすごい数あったから、だって
片っ端から借りて MD に録音してる人
いっぱいいた、 いたもん。
いや僕そんな感じで
したそうだよ、
完全に中高は全部それでした、
ね、ああ、だから今はもう店に行く必要はないと、もうその場で全部ガジェット1個で家でできる、でどれが流行ってんのっていうのもできるし、気に入ったのはたどることもできるしっていう、すごいっちゃすごい時代だけど、
私この間あの曲をまあ出したんですよ、普通に主催の方で
楽
曲をリリースしたんですけど、
う
ん、でそれをちょっと妹が現役 JK なんで、なんか TikTok とかでバズらせたいんだよねみたいな相談をした時に、うん、だったら今すぐ TikTok に音源を上げるのではなくて、うん、まず YouTube に仮で MV でもいいからフルバージョンをアップロードした上で、そっから TikTok に上げた方がいいよって言われたんですよね。でそれはどうしてなのっていう風に聞いたら、TikTok ってショート動画投稿アプリなんですよ。だから、まあ、今流行ってる曲とかでもみんなサビの部分しか知らないとかそういう感じなんですね。で、あの曲がいいからフルバージョン聴きたいよねってなって YouTube に行って原曲検索して、そこからこう曲が広がっていくっていう流れらしくて、なるほどと思って、
ちょっと種をまいておくみたいな。
そうらしい。だから結構それでマーケティングやってる、で成功してる人多いんじゃないかなと思って。
なるほど、
なるほどなと思ったんです、ね、
そういう流れになってるんですって皆さん
多分です。
今もだから TikTok が短いっていうのがあると、だその CM ソングが流行った時代って
そういうこと。そうですね、
だから小室哲哉さんの楽曲なんかサビ出しって言われるのしばっかりっていう、まず印象的なフレーズも最初に出しちゃう。
そうだね、
っていう構造と同じだよね、
手サビって、
ね、
そう考えると単純だね。
うん、
でも好きなボカロいた、
キャラクターっていう感じですか。私結構あの歌うっていうの知ってます。
何
歌う、彦星樹なんですけど、カサネテトっていうキャラクターがすごい好きだったんですよ。
カサネテト、
カサネテト、
ジズラー見たこと、ジズラー見たこと、
テトって聞いたことある。
赤い髪のドリルツインテールの子なんですけど、なんかその子が好きでした。
え、男の子、
女の子です。
女の子、え、それは松平東子ではなく
て確かに似てる、その うん、あのビジュアルはそんな感じの子です、うん、すっごい機械音のが強い子なんですけど。
なるほど。あ、機械味が強い方が好きだったんだ。
なんかやっぱ昔の時代って結構その歌ってみたとかも流行ってましたけど、でもボカロが歌うからこそいいよねみたいな、うん、あの結構風潮もあって、だから人間が歌えるような速さじゃない方がそれ機械的で、
まあ、的なやね、
であっていいよねみたいなのはありましたね。
あ、
私も歌ってみたとかめっちゃ聞いてたんで。
オタクだね、石井さん。
いや、いや、マジオタクですよ、本当に。
やっぱ機械感がある方がいいっていう。ボカロならこっちでしょ。
そうですね。
いや、松崎住職は、あの初音ミクっていうのは女優だからって言ってたから、うんうんうんうん、女優なので、機械的な初音ミクもあるし、人間的な初音ミクも両方やるのが初音ミクだからみたいな、
そうですね、
変な理論武装してました。
いや、でも、でもそういうものですよね、うん、なんかボカロって本当、うん、いろんなクリエイターが集まって、そう
そう、解釈、
いろんな解釈があってみたいな。
本当この間、あの今それこそプロジェクト世界 の、 あのプチアニメやってるじゃないですか、
うん、
テレビで、
うん、
あれ見てその松崎さんが言ってる
女優
説っていうのはなんとなく分かる、
う
ん、いろんな人たちにいろんな形で寄り添えてる、
うん、そうなんですよね、
っていうキャラクターとして初音ミクがいるっていうのは、
だからそのシン・ゴジラに出てる石原さとみとその海町ダイアリーに出てる石原さとみはまたちょっと全然違うけど、石原さとみだから、
うん、
女優だからって言い張ってるのと同じっていうことですよね。
本当そう、うん、
そっか。いや、石井来てもらってよかった、
うん、面白いですね。
なんで流行ってるのかもうざっくりですけど分かりました。
合ってるか分かんないですけど多分そう思います。
さとみ先生はなんか他にみんなに聞きたいこととかある？
ですね、話がらっと変わるんですけど、うん、あの皆さんアニメキャラクターのグッズってどの程度買うのかっていうのは、
いやキャラグッズか、最近衰えたな
僕も衰えました、ね、
その買い始めるとどういうことになるのかっていう、どういう恐ろしい事態が待ってるのかっていうのをなんかこう、うん、もう想像しちゃって、
そうなんですよね、
ちょっとこう迂闊に手を出せないっていうところはあるんですけど、
僕も、あ、達夫さん、あ、僕、うん、僕があのオタクになって最初の頃はなんか、うん、もう目に入るもの全部買いたいぐらいに
思ってたんですよ。そうなる、
もうそれこそ本当にあの鈴宮春日の憂鬱っていう作品がもう、はい、思った以上に面白くて、もう何でもかんでも買ったんですよ。
いや地獄じゃんそれ、もう鈴宮もう山ほど出たじゃん。
まあ、もちろん T シャツも買いましたし、
う
ん、
それは鈴宮春日の憂鬱っていう作品のってこと、キャラじゃなく、
作品が面白かったのでキャラクター商品にも手を出した
って、うんうんうんうん、
キャラクターは絞れてたの、誰がいいっていう、そういうこと
じゃなくて、例えばその春日の T シャツと、
そうそうそう、
キョンの T シャツと長門の T シャツあったらどれ買ってたの？
全部買ってました
よ。マジで？
そうなんだ。
地獄じゃん。
当時出てたのはその春日がプリントされてたやつと、あと SOS 団のロゴがプリントされたやつが、
宝くじ当てたおじさんが着てた
の、うん、白と黒両方買ってた。
あったあったあった。
シャツ。
あったあった。
とそれと別でそのもちろんクリアファイルとかも買いましたし。
クリアファイルね。
あと今思うとなんで買ったんだろうっていうの一番思うのはタペストリー。
タペストリーね。
うん、今置き場所に困ってるだけのやつなんですけど。だもうそれで、あともちろんゲームも買いましたし、
あやってた、ね、であ俺同人ゲームを買ったの、鈴宮のポーカーの、
ああ見たことある、
ああ買ったわ、あれあったわ、
そういうのをもう買い始めたらキリがないっていうのを、うん、もう最初の頃で経験があったので、うん、もうマジで
怖いでしょ、
怖くて生活必需品以外はもう買わないでも、うん、
生活必需品
思ったんですけど、なんかやっぱりあのこう人前に出る仕事をしてるので、うん、なんか一発でなんかこいつオタクだなって分かるようなアイコンみたいなのがあったら楽かなとは思って、まあ、その関口と一緒にワールドオーターっていうグループでは、うん、あの全員ネルシャツ、チェック柄のネルシャツにジーンズで、
うん、
で、
まあ、分かりやすいよね、オタク像
で、熱量とモデス、あの、うん、シャツギストで、うん、で公開収録してた頃、
うん、
僕毎回あのアニメシャツ着てって
着てましたね、
あれはもう全部私物で買ってるやつで、
うんうん、
アニメキャラのシャツとかはいまだに買ってるんですよ、
うん、俺も買ってる、
うん、ただやっぱりクリアファイルを買うか買わないか結構、
俺ねクリアファイル買っちゃう、
買っちゃいます、
クリアファイル好き、
なんか僕あの家にあるプラスチックで一番いらないんですよね今 多分今家にある。ただキャラクター書かれてるから捨てられないんですよ。
ああそうだよね。
使わないクリアファイルがめちゃくちゃ溜まってって。
いつでも預かる。
うん、そう
なんです。使わないとじゃなくてクリアファイルだったら絵としてどっか額装して額縁に入れて飾るとか。
国さんじゃないから、
ね。俺だけか。
そんな国さんじゃないから、ね。
そうなのか。
そう国度数が高いから、ね。
なんであんなにクリアファイルって多いんだろうと思って。
俺はクリアファイル買うから。だから俺みたいなやつが一定数いるんだよ多分。
ああ
使うし。
あなたはね、あなた仕事的に使うっていうのもある。
使うしすぐ近くで会えるありがとうっていうちょっと癒しになる。
バッグを出した時にね、仕事だったらちょっと落ち込んでるかもしれない。実は心の中で息をつけるたびにパッてた頑張ろう今日、うん、確かにあるから
な、うん、かこれカバ朝カバンに入れてから今日ずっと一緒なんだなみたいな
気持ちがある。すげえわかる。
ああなるほどね、
うん、なっちゃうな。俺クリアファイル買っちゃうな、う
ん、だからその流れだとあのアパレル関係だと結構最近よくあるのがあのアニメキャラが作品の中で使ってるやつと同モデルの
お菓子とか、だから藤井が食べてるお菓子と一緒しようだから藤井聡太のお菓子と一緒しよう
みたいな感じであるんですけど、そこも結構意見が分かれるところで、
う
ん、あのいや私はもうこのキャラクターがデカデカと書かれたデカ T シャツが欲しいんだっていう人もいれば、その生活でももう普通にあの溶け込めるようなデザインの、
うんうんうん、
もうなんだろうそのアパレルラインとして普通のやつが欲しいなっていう人と両極端に分かれる
そうね。だからエヴァとかその辺うまくやってるよね。
だエヴァンゲリオンからだよ、うん、だから
アパレルね、
一般的にも着られるデザインになったっていう、うん、選択肢が増えたんだよね、うん、
でも俺カオルとかがすっげえでっかくプリントされてる T シャツ着たいけど、
いや、 いやあっても俺持ってるけどカオル君のやっぱデザインかっこいいんだ
よ。かっこいいよ。
赤全体で黒だけでカオル君あって、あとはあの印象的なセリフをブワーッとこう網みたいにかぶせてんの、
はいはいはい、
結構シリアスなセリフを。でも見るとかっこいいんだよ。
遺言だよとか
書いてある。
そうそういうシャツも結構その両極端っていうか、
うん、
その本当いわゆるエヴァンゲリオンみたいにもう普通の景色にも溶け込めるぐらいのかっこいいデザインのやつもあれば、うん、もうど真ん中にでっかく美少女キャラが描かれたやつ、うんうん、
まあ俺はそっちが欲しいけど、
いわゆるオタクの人が着るやつ。
キミキスのあれだ
よ。いやキミキスのミヤすげえ好き俺。すげえ好きミヤ。着てるとやっぱ一緒に歩いてる感ある
んだ
よ。あ俺今妹連れてるな。
ど根性ガエルじゃねえか。
車の助手席に着せたりとか。
ああまあそれ
一緒に
夢だな。車乗るんだったらそれだな。
やりたい男の夢でしょ。
男の夢。
いいですね。そうキャラクター描かれたシャツ。
いわゆる俺なんだったら板車作ろうかなと思ってるぐらい。
ああいい板車もね。いや僕そう板車できるとすごい憧れてて。
憧れるよね。
あの僕そのアニソンのライブ好きでライブよく行くんですけど、あの、まあ、バンドリとかのライブ行くと。駐車場に絶対板車止まってるんですよ。
いるね、いるね、うん、
でも全面にキャラクターがプリントされたキャラクターやつを、はいはいはい、ここまでこれ運転してきたんだって考えると、うんうん、結構な心臓を持ってる。
そうだよ。だからやっぱり十字架背負ってるのと一緒だからさ。あ家からこれで来たんだっていうね。
でまあ板車は、まあ、今の自分の生活レベルではもちろんできないので、うん、多分今普通にできるラインで攻めてるところは多分板バッグとかなんですよ。
ああなるほど。バッグね。
でなんかアニメショップとかに行くと板バッグ専門の専用のトートバッグとか売られてるんですよ。あのトートバッグの外側があの透明のポケットみたいになってて、
はいはい、
そこに缶バッジとかいろんなものを挟み込んで
そうそうそうそう
主張したい自分が推しを。
そうです。そういうのをなんかライブ会場とかに行くとそういうのをいっぱい持ってるファンの人とかいて、そういうのできるのすごい羨ましいんですよ。
石井氏どう？グッズ買う？
グッズは
今まで買ったグッズ遍歴。
そのハマってるジャンルの市場がどんぐらいかによるんですけど、私がハマったのは、まあ、アンサンブルスターズとかは結構ハマってたんですけど、本当さっき の, そのアパレルとしてのデザインのラインっていう話で言うと女性向けって結構そこ分かりやすくて、その例えばキャラクターをイメージした香水とかコスメとか、
あるあるあるある、
なんかその、まあ、普通に全然使えるようなものが多いんですよ、うん、デザインとしても
。キャラクターをイメージした香水って買ったことある？
あります。
あるんだ買う人いるんだここに。これこんなのただの香水じゃんと思ってた。え、それはキャラクターがつけてる香水でもないでしょ。キャラクターをイメージした香水でしょ。
イメージした香水でしょ。
だからこんな匂いするんだみたいな感じになるってこと。
そうですね。推しを感じる。
あ、だから、まあ、だから俺がそのクリアファイルとか持ってるのと一緒に近くにいるみたいな感じるっていう感じ。
いや、そうですね、まあ、私がそのアンサレ好きだったのは、まあ、五木柊君っていう子だったんですけど、うん、あ、私は今五木柊の女なんだなっていう感じにこうなるんですよ、こうつけて。
あ、今この五木柊の匂いが今私に映ってる残り画なんだよ。あ、なるほどね。五木柊に今包まれてる、
包まれてると。
やっぱ買うんだあれ。買ってる人いるよね。
いや、いますよね。
いるでしょ。
多分女子に
実用性があるもので。
それも重要だよ。
そうそう、実用性ねえよ。だからそれ、
いや、言ってみればだから香水だから買うっていうのもあるんだよ。
いや、そうですね。
普通のグッズだと、だから俺使わないもんっていうふうになったら買わないんだけど、香水ちょっと興味ある、買ってるっていう人がちょっと今日は違うの買いたいなと思ったら、いや、自分の好きなアニメの方のでも出たって言ったら、それ買うでしょ。
だし、その残らないじゃないですか、消耗品だから、うん、こうどんどん減っていくものだから、
まあ、確かにね。でも、うん、それだったらリップクリームとかにしてくれると買いやすいんだけど、リップクリームじゃ採算取れないから割と単価の高い香水塗ってるわけじゃん。
いや、でも結構今コンビニの一番くじとかで、うん、あのアニメキャラのコスメっていうのはかなり流行ってて。
コスメ？
どう？かなり流行ってます、うん、本当セーラームーンとかもありますし、うん、でも女性向けのジャンルがやっぱり多いですね。でも多分あれパッケージが違うだけで全部一緒だと思うんですけど、うん、でも買ってしまう。
身も蓋もないこと言いましたけど
ね。、うん、そう、でもまあ可愛いですね。
まあどうせだったらこっち、うん、
とかキャラクターイメージのワンピースとかは結構あります、
ね。うん、キャラクターイメージのワンピース、それどういう
の？本当に難しいんですけど。
何のキャラクター？その五木柊君
というよりも、五木柊が所属してるバルキリーっていうアイドルユニットのイメージのワンピースみたいなの
があるん
です
よ。なるほど、そういうことか。
バルキリーはちょっとゴシックロリータな感じのユニットだったので、あ、まあ、赤と黒でちょっとフリルがついてみたいな。
それ嬉しいかも。
そういう、う
ん、あ、まあそれは嬉しいかも。
だからその私バルキリー その舞台とかあって行くんですけど、うん、みんなそれ着てますよね。
仲間だ、仲間だ。やっぱみんな買うよね。そうだ
よな。多分みんなシューの香水つけてる。
だから そういうのでもめちゃくちゃ羨ましいですもん。やっぱり男オタクが買うグッズってやっぱりキャラクターがでかと書かれた T シャツとか、うん、もうアニメのロゴがでっかくあるバッグとかだったりするの で、うん、今言ったそのキャラクターの顔が書かれてるわけでもない、うん、でかといってキャラクターが着てる服と同じわけでもない、イメージした普段も着れる服ってなると、うん、もう最強かもしれない。
五等分の花嫁のなんか、うん、なんていうんですか、腕時計とか。あ、腕時計もあります。バカ高いですけど。
あー、うん、腕時計なー。五等分の花嫁の腕時計か。
なんか 5個あるんですよ。
5種類か。
5種類はちょっとな、やっぱり悩むよな。
でもセイントセイヤだったら12種類だからね。それよりは少ないかもしれないしね。
そう考えると
。だからそれ、私はアンスタはすごい大きいあのコンテンツだったんで、自分の必要なものだけ買ってましたけど、うん、でもそれこそあの私放課後のプレアデスっていう、
プレアデスね、
クソマイナーアニメだったんですけど、うん、それめっちゃ好きだった時は、うん、まあ、出るグッズの量も少ないし、
ない
よ
ね、ないない、
知ってる人もいないから、もう何とかしてもううちらで金落とすしかないみたいな、うん、あの結構そういう雰囲気がクラスターの中にあって、だからそれは本当にクリアファイルも買ったし、みたいな。
あ、でも基本はクリアファイル買わないぜだよね。
いや、基本は買わないです。でもここで支えねばみたいな感じに なってたんで、その時は出てたグッズは多分ほとんど買いましたね。
わかる。そうだわ。
誰が金落とすんだみたいな感じには結構その
マリミテグッズ俺超買ってた。超買ってた。
マリミテのグッズって言うとどういう感じになるの？
確かに。ね、あの、まず原作の文庫本ですよ、ね。
はい、そう、グッズか、うん。原作別として、グッズグッズ。
ね、映画化された時の、うん、映画館に置いてある物販があって、
うん、はいはい、
はいはい。
メガネケースが売ってたんです。
あいいラインです、
ね、いいラインでしょ。
確かに
メガネケースね、
メガネケースで、幸子様とかが真ん中にいて、で後ろに由美ちゃんとかがいる感じの
顔がもうあるんです
か。そう、バラ様たちが入ってるメガネケース、黄色いメガネケース、はいはい、大事に使ってます
今も
大事に使ってます、現役です。
なるほど。
でもあんまり持ち運びすぎてた時にちょっとひびが入ったから、ああ危ない危ないって思って、そうなる、そうそう、大事に使ってますけど、でももっとグッズ出してくれっていうのはずっと思ってました。だから同人誌とかもすごい買ってます。
同人誌もちょっとねそこは切り離した。
同人誌さんも頑張ってみたいな感じで、うん、あんまグッズなかったんだよね。
アニメ作る側の昔ちょっと聞いたところだと、ワンピースなんかも難しいなんて話は聞いたのよ、うん、でなんでですかって聞いたら、グッズ使い作りにくいよこれ、っていう、あ、そういう視点もあるんだと思ってさ、どういうグッズを作っていくのかってなると、逆に難しいものだと、まあ、キャラ絵があって、うん、作品のあれがあって、まあ、反則にも使えるあの何クリアファイルっていうのはやっぱ一番無難なところなんじゃない。
コストが高い。でもさ、アニメになったらロザリオを売ってほしいよ。その女子向けでもいいからさ。
女子向けでもいいからさ。
ロザリオってやっぱ特別なのかな。
いやでもリリアン・ガーデンのロザリオってはあってもいい、
ね、違うんだ、あれね、あのバラごとにね違うのよ。違
う、そう、それを出してもそのロザリオって、だから彼女たちが使っているロザリオじゃないとダメな感じじゃん、ファンからすると。
まあだから白バラはもう腕に巻くよね。
それでコストの問題も多分出てくる。あ、コスト考えるともう商品としては基本的に何も出せないんで。
いやでもさ、ロザリオ1万円だったら俺買うよ。
いやそれが何人いるかっていう話なんですよ。
まあ、確かにそういうのだともうなんか受注生産とかになりそうですよね。
そうなっちゃう。
1000人いれば1000万だよ。
いやだからその1000人が間違いなく1万円買ってくれるかっていう話ですよ。
原作も
だってコバルト文庫なんだから、少女に読んでもらいましょうっていうコンセプトなんだよ。そうなると30代以上1万円ポーンと、いやもう全然使わないけど欲しいから買うっていう人たちがこの作品を言って何人が支えているのかっていうなると怖くて手出せないんじゃない、
どうですか。
でもアニメって今リメイクでアニメ化とかなったらロザリオとか出る気しますけど、
絶対出るよね。
それはあるんじゃない。
制服売ってんだもん、
ああそうだ、
リリアンの制服着たいでしょ。
着たいですね。
あれば着たいよ、ね、
あれば着たい。
やっぱコスプレ需要っていうのもあるから、コスプレに合わせたらやっぱり小道具もどうするっていう問題も出てくるわけじゃん、そうね、初期の頃ってみんなだからそれも作ってたから。
じゃあビックリチョコレート
あの
チョコレートをね、幸子様にあげた時にびっくりチョコレート、あの飛び出しちゃうやつびっくりチョコレートいいじゃん、バレンタイン
で。グッズ展開としてこれみんな買ってくれる
よ。ティーカップセット、
全然そういうのあり
ね、ありだよね。
生徒会室にあったティーカップの、
もっといろいろできたじゃん今見て
でもそうなったらやっぱり普通に使えるものじゃないですか、そのアニメグッズってわからないですよね、
そうだよね。
だから、ユミちゃんの顔があるカップとかではなくてってことです
ね。T セット、もうそのあの山井由里があるバラの館にある T セット、
その方が売れる、
今はそうなのかもね。でも当時はそういう発想なかったんだろうね。
なん
だ
それ。いやなんとなくはあったけど、やっぱできるできないだよ、コストと。
だからそのあれの中で登場するやつを実際に作ろうっていうの
は、マリミテだってものすごいみんなが知ってる国民的コンテンツと原作にしたアニメですじゃなかったから、アニメからだから。そうなるとアニメで面白いワッショイワッショイってなって、これからやるのって言ったってさあ難しいですよ、
どうで
しょ今リメイクするって言うんだったら、あれも実際にね、あのリリアンのベースになったっていう大学があったっていうふうに言ってるじゃない近野先生も。いやそれと連動してもっと背景リアルにしちゃって、ここでここがアニメの舞台になってますっていう、もうロケ地ものも入れていくよ、入れていかないと。
実際実写版のマリミテはね、
あ、やってた、
ありますから、
うんうん、
超頑張ってんだよ俺滝沢カレンとか一生ついてくるよ、おかげでありがとうって未だに思ってる滝沢カレン見るたび先生様全力でやってくださったっていう、ね、矢作さんとかも応援してる、あ CM 出てるね由美ちゃんみたいな、未だに応援してる、 ハルさんは一生ついてきますね。全力で幸子やってくれたから。ハル、うん、はハルさんありがとう。もう絶対ハルなんて呼び捨てにしない。
そう、その辺はどうぞ。グッズ展開として実写とアニメっていうのが連動してやってた方がいいのか、まあ、実写でやるんだったらアニメと連動させて俳優さんに同じものもつけてもらうとかっていうのは最初から動いた方がいいんじゃないですか。まあ、今どうもシステマティックにやるってなると、いや、アニメはアニメ、実写は実写、もう関係ないっていう形で進めてくださいっていうふうになってるっぽいけどね、昔はね。今はそうでもないような気もする。
どうなんですか、今は。でも今でも分けてるんですかね。でも今そのおそ松さんが再放送してるのは、うん、あの来月あの実写映画がある宣伝の関係もあってやってるらしいんですけど、うん、あの、うん、スノーマンのメンバーがやるやつでっていう、うん、でもなんか元々のおそ松ファンの間では結構やっぱり賛否両論みたいな、
ざわざわ、ね、
スノーマンの映画じゃんもうみたいな、
まあ、
ところもあるっちゃあるんですけど、うん、
なりみての実写版は奇跡だったんだよ。いや、グッズの話ですよね、
はい、うん、いやそれこそ僕が好きなその D4DJ とかもアニメキャラクターのグッズと別でキャストのグッズもあるので、
うん、
買う人は多分どっちも買うんです
よ。なるほど。
キャストがいわゆるキャラクターの衣装を着てる。
ああなるほど。
なんかいわゆるなんか舞台とかで売ってるようなグッズですよね、うん、
ここブロマイドってやつ。
ブロマイドもありますし、立ちアクリルスタンドもあります。
はいはいはい、アクリルスタンド。あのね、アクリルスタンドっていいよ結構。
あれすごいですよね。
あの
い
いところですよ。フィギュアまでお高くないし、うん、すぐ隣にいるっていう。だからあの机に立てておけば、もう朝憂鬱なメールチェックもちょっと潤う。
なるほど。
あのありがとうっていう気持ちになる。一緒だねっていう。おはようってなる。
うん。
俺孤独な人みたい
な。そんなことないです
よ。じゃあ何買ってんの？
僕はマジで T シャツがギリで、ライブとかに行くとあのテンションでラバーバンドとか買いますけど、ラバーバンドって、ね、すごいいいんですよ。
ラバーバンドってどういうやつ？
あの、まあ、いわゆるその、手首に巻けるサイズぐらいの、うん、太いなんかゴム素材の
やつ、あるね、
うん、
そこにそのライブタイトルとか刻まれてるやつで、うん、あのよくライブに行く人はそれをカバンにみんなつけてるんですよ、
うん、
あの自分が今までその参加したライブみたいな、
ああなるほど、
なんか
今までこの戦場に赴いたみたいな、
うん、そうそうそうそう、
傭兵のね、
うん、そうです。僕もそれでもバンドリで今めちゃくちゃ数がついてるので、
すげえ、あじゃああいつ上級者だぞみたいな、
結構前から。でも僕よりつけてる人ももっといるので、
うんうん、
そこはあれなんですけど、うん、ラバーバンドって結構しかも値段も1000円とかなんで、
程よい記念品だね。
めちゃくちゃそう、記念品ですよね本当に。なんかグッズという感覚よりか、ライブに行った証拠、
あだから本当になんかパスポートみたいなもんだね。この国に行きましたみたいな、シールを貼ってもらうみたいな、
そういう感じですよね。
あなるほど、そういうグッズがある。それがまあテンション上がれば買うみたいな。
タオルとか買いません？
タオルがこれがまた僕すごい微妙で、あのタオルはなんかファーストライブの時のやつをずっと持ってればいいやの感覚なんですよまだ。
あ
なんか T シャツはなんかねライブあるほどに買っちゃうんですけど、でデザインが違う。もちろんタオルもデザイン変わるんですけど、タオルって基本ずっと首にかけてるので、
うん、
なんか見せることがあんまりないというか、
うん、
でさっき言ったのそのね、あのお客さんの前に出るときに衣装としてつけてるわけでもない、
うん、
でそういう用途で使うこともないので、うん、タオルは結構買う頻度少ない。
なるほど、
ね、結構ねライブのためにマフラータオルとかも出ますけど、
俺はやっぱフィギュアだね。
フィギュアはそうですね、うん、結構ピンから切るまで値段がありますけど、やっぱフィグマが出たときは結構、
俺はねフィグマより存在感のある大きめのやつ、
ガレージキット買ってたよね、
うん、
はいはい、
とかもう割と30センチクラス、15センチから30センチクラスだね、うん、その方がね実在感があるから、
はい、
だから玄関に置いときたらお帰りみたいな感じがする。フィグマだとそこまでないのよ、なんかお帰りって言ってくれそうな感じないんだけど、
なんかフィギュアが置いてあるなぐらいの、
う
ん、
そう、もうだから俺アリアとかもう30センチ級のやつだもん、全部、
はい、あ16分の1とかそれぐらいになって
る、全員引き取りましたよ。もう夢のよう、ただ置き場所がないっていう。箱どうしようみたいな感じ。
その頃だともうその大きさのでも 完成品で売ってた、ね、
でもこれ 今俺が買わないと多分一生手、もう一生手に入らないと思って、まあ、引き取りましたけど、
うん、フィギュアもね一回手出しちゃうと、
いやもう本当大変よ、
キリが、僕も2回波あったので、うん、フィギュアの波が、うん、で今のところ粘土ロイドで落ち着いてるっていう、
なるほど、粘土ロイドね、
ちょうどいいところで、
なるほど、
やっぱ数ある程度貯めていくとやめておこうになるのか、それとももっと部屋中埋め尽くしたいっていう欲求に変わっていくのかって、その辺どう？
なんか今はまだ全然抑えられてます
ね。抑えられてる。欲しい衝動はある。
マジで何のきっかけでかが分かんなくなる時はありますけど。
まあでもそこまでハマり込める作品に出会えるかどうか。
まあそれもあります。必要よね。常にそこにあってほしいと、ね。
それこそあの
今までマックスハマったのって何？
いやもう本当にそれはやっぱ放課後のプレアデスは私同人も出したぐらい。
あ、同人も出してたんだ。ああじゃあやっぱそうだね、公式からの供給が途絶えると、
いや、
う
ん、いやでも結構あのプレアデスって割とあのオタクが根強ちっちゃいけど根強かったんで、うんうん、プチオンリーは割と毎年
あ
る
んですよ。あ、そうなんだ。
でもクラスタ全員顔見知りみたいな感じになってて、 あ誰々さんねみたいな。
絵を描いてたの？文字？
文字ですね。
プラスイラストみたいな感じ。
そうですね。
あ、いいね。ちゃんとオタク活動してたじゃん。
いいですね。
一番ハマり込んだの？
僕はもうプリパラです。
プリパラ。
プリパラはマジで、もう多分人生で一番って言っていいです。原宿にあるプリズムストーンっていう、うん、あのプリティシリーズの公式ショップがあるんですけど、そこになんか、何週間か1回定期的に行っては新商品出てねえからってチェックしに行くぐらい。
まあかなりもう人生を捧げてますね。
そうです、お金も使いもしない香水も買ったし。
やっぱ香水買うね。
香水って瓶も綺麗だから置いとけるんだよ。なるほど、ね、好きな人はね。
そう、国井さん
は？僕はね、ちょっとひっくり返しちゃうかもしれませんけど、チャプタイ一番お金使って、いやハマってるよね、今もハマってるよねって客観的に言うと、ポストペットのモモとコモモ。
ああ、まだお金使ってんの？
いや、
マ
ジですか。熊蔵とモモスケはもう俺の世界一ですよ。
新商品ってまだ供給されるの？
いやもうないね。デザイン的にもなんか変わってるっぽい。で、あの随分後になってプライズオンリー、ゲームセンターオンリーになってからは買いに行こうと思っても手に入らないんで、うん、そこでちょっと足が遠のいたってのがあるんだけど、だから一時期はもう目につくもの、中古でも買えるもの全部買ってた。だから今でも本当は欲しいっていうのがあるけど、いわゆるクマハーレムになっちゃってるんで、どこに置くんだこれっていう状態ですね。
なるほど。国井さんちのネット環境が悪いの、そのせいじゃないですか。
かもしれん、かもしれん。
ポストペットか、
モモと
モモ、ね、
クマゾウとモモスケの、うちの最愛のクマ2人、
う
ん、
もうちょっと黙ってもらって
あなたと同じことですよ、言ってる、まあ、家帰って目があって、ああもう本当、ね、お前の顔見てると俺は本当に癒されるんだよって毎日思う。可愛いんだろうな、寝てんだぜ俺の布団で。
そうなんだよな。
ピンク色のテディベアもうたまらんよ。
でこれで最初の話に戻っちゃうかもしれないですけど、なんか例えばですけど、なんかなんとかオタクの人のオタクに家にお邪魔してみましたみたいな時に、多分テレビ局の人とかが求めてるのは、壁中にそのキャラクターのポスターとか、なんかその お風呂ポスターとか、そういうのが全部一面に貼られてるみたいな絵を多分想像すると思うんですけど、意外とそうじゃない。
今そんなオタクいないよ。
あんまりないね。
ああいう人って今いるのかなってすごい気になって。
ゼロとは言わないけど、
まあ、日賀くんちはあの週刊少年ジャンプを積み重ねてベッドにしてますけど。
あまあ、できましたけど。あの日賀さんちはでも2次元と3次元半々ぐらいなんで。
そうだね、
うん、まだ。
いや今そんなメディアが望むオタクいないよ。
もういわゆるグッズだらけって人は、
うん、
あんまり。
綺麗好きなオタクが増えたもん。っていうか普通の子がオタクになってるから。
うん。
ね。
そうです、ね。
普通にアニメ見てるって感じだもんね。
だって本当に今俺教えてる大学生とかでも、あのみんなアニメ見てるけど、あの逆に今二十歳ぐらいで今までアニメ一切見ずに育ってきましたっていう人の方が珍しい。
うん、
よっぽど何か信念があるとか偏見があるとかじゃないとそうならないから。
親がテレビ見ちゃいけないっていう、
そう
環境による
アニメなんか子供が見るもんだっていう親に育てられてる子ぐらいだと思うよね。 だってこれだけ作品数あって、うん、どの動画配信サイトにも必ずアニメ入ってて、
そうなんですよ、ね、
で生まれてからもずっと多分アニメに囲まれてるし、ね、アニメ見ないわけにいかないと思うんだよね。
でいい意味でも悪い意味でもネット調べるとそれで書き込んでる人もものすごく多いから、
ね、
いっぱい
あるもんね、
そっから興味持つっていうのも全然あるもん、
ね、触れないで生きていく方が難しい、まあ、
難しいよ、
うん
うん
うん、やっぱ深夜と深夜じゃないとこのくくりがもうなくなってるのがやっぱ一番でかいと思う
んですよ。そうだよね、うんうん、そんなところでよろしいでしょうか。
そうですね、グッズ、そうですね、人によって様々ですけどね、グッズは。
まあでもなんか今日は オタクの移り変わりをこう感じたようなね、ボカロのことについてもそうだし、グッズにしてもそうだし、
やっぱりたまには若い子の話聞かなきゃ
い
けない
。いや、聞かなきゃダメですね、
僕たちおじさんたちは。
ただやっぱりあのキャラクターの T シャツは着て生きていきたいっていうのはありますよね。あれはもう本当入れ墨みたいなもんですから、僕らとしてどうだっていう、
もう取れない、取れないと、
取れないです。
この服を脱ごうか、脳に
入れて、そうそうそうそう。
ちらっと見かけ、俺のことを今見たっていうその目でお前もか、そうじゃないかも分かるか。
そう
そう。あ、お前知ってて今目そらしたけどっていうのも分かります。
というわけでありがとうございました
。ありがとうございます。
嘘に騙されていてもいいの、夢は覚めない君の